リスナーの皆様に愛されて1200回目の配信、やれます。ありがとうございます。聞いてくれている数少ないリスナーの皆様、本当にどうもありがとうございます。あなたは貴重な人材でございます。はい、聞いてね、よろしくお願いします。年末の生放送等々で、次回から5分に短縮するぞって言いましたが、なんかね5分じゃまとまんない気がする。ちょっとまだうだうだしてます。はい、西暦2000、なんとまだ20年の12月31日、まだ大晦日収録のテクノロジートークステーション、さ、第1200回目、おはようございます、テクノでございます。はい、まだ大晦日収録なんですが、まあまあそれはいいやということで、なんかね5分でまとまんない気がする。結局次回に続くになっちゃうような感じもするし、この今のオープニングやって本編トークやって最後エンディングで終わるっていうこの流れがとりあえず自分の中では心地がいい感じもするし、5分トークになると本当にノンストップで話し続けちゃう感じ、まあそれはそれでありかもしれないんだけれども、ちょっとまあやむを得ず5分じゃないと無理な時以外は基本10分で話してみようかなというふうに思います。ということで、まあ、まだうだうだはしてるんですけれども、まあ、とりあえずおそらくまだ10分番組として次回からも続いていくんだと思っててください。 そんな感じ。はい、はい、ということで、てか思えば半年ぐらい前まで15分番組でしたからね。確か10分に短縮したのだって2020年の5月ぐらいですよね。1100回目までは15分番組で、1101回目からだから、この100回が10分トークだったんですよね。だからまあどうよっていう、まだちょっと10分トークで続けてみようかなというふうに思いますけれども、はい、今日はまだ去年の振り返りになります。2020年の振り返り、何冊読んだんだろう俺。読書メーターの記録の限りだとちょっとわかんないけど、10、20、30、ちょっと待ってね、6、やっぱ100読んでないね。100読んでないですね。多分80ちょいぐらいしか、漫画も含めてですけど、読書メーターの記録見ても読めてないですね。割とこういうお盆休みだとか年末年始休みの時に漫画で結構こうカウントを増やす、別にカウント増やすために読んでるわけじゃないんだけど、多分100いってないですね。ちょっと良くない傾向な感じしますが、まあ、そんな2020年に読んだ本の中で結構印象強かったものをちょっと言っていこうかなと思います。全部箇条書きというか読み上げていくだけでも結構いい時間かかっちゃうので、はい、ぜひリスナーの皆様には読んでほしいものですね。あ、やっぱりこれだ。豊島美穂さんのエバーグリーン出たよって感じするかもしれませんが、入院中に僕が読んだんですよね。入院中に豊島美穂さんのエバーグリーン、僕の大好きな、小説です。これがねツボにはまるっていう人ってまあいたりいなかったりなんだろうけど、僕が高校3年生の時に夏休みに受けた模試でこれが出て、すげえいい小説と思って、で大学受験終わったらこれ探して読もうっていう風にずっとそのキープしてたんですよね。でまあ本当に受験終わって、受験終わった次の日かな、本屋さん行って豊島美穂エバーグリーンですぐ買ってすぐ読んだんですよね。で面白いってなって、で入院するたびぐらいのペースで割と読んでたんですけれども、読書メーターの記録だとあんまり再読してないんですよね。再読の記録が結構少なめなんですけれども、うん、2010年とかに1回読んでて、で2012年に再読して8年ぶりぐらいに読んでるっぽい。でも本当はねもう1回ぐらいは読んではいる、エバーグリーンは。まあね、なんて言うんだろうな、学生のこそばゆい感じの恋愛っていうのかな、まあでも8年経って28になり、やっぱ自分っていうのがなんとなく、まあ、成熟なのか老化なのかわからないけれども、やっぱり自分の中でのそのこそばゆい恋愛っていうものの見方というか感じ方がちょっと変わったなっていう感じはしたので、まあ みんなそれぞれさ好きな恋愛話ってあると思うんですよ、小説でも漫画でも何でもいいんだけど、なんかやっぱそれ一個好きなものを持っておくと、それが5年10年経った時にちょっと感じ方が変わってちょっと面白いみたいな、そういう楽しみ方ができる俺にとってはそういう唯一の作品が豊島美穂さんのエバーグリーンかなと思います。まあ今もう Kindle でも確か読めるようになってたと思います。ぜひぜひこの一冊は皆さん、あのまあ中高生であれば、あ、お年玉でぜひとも読んでほしい一冊ですね。この番組聞いているとい う全世界でもかなり稀有な存在の皆さんにとってはこのエバーグリーンをぜひ読んでほしい。まあ読んで得はしませんが、別に読んでも損はしないので、あのぜひ、読んでほしいなと思います。はい、あとは印象に残ってるものね、あ、エクニカオリさんの東京タワーは覚えてるなって感じはしますね。なんかこう純愛と、なんていうか性愛というか、なんか大人な恋愛ものを今年は一年間こう読んだ感じがしますけれどもね。国香織さん、あと辻仁成さんとかもそうですね、冷静と情熱の間ですよね、もう入院中に読みましたね。あとは、あ、辻村瑞希さんの鏡の古城ね、これはあれ 2,3 年前の本屋大賞でしたよね。なんかこうそれぞれになんか傷を負った子供たちのね、心の闇を抱えた子供たちのお話でしたけれども、なんとなくこう辻村さんの子供の時だとかの話っていうのがあるからこそ、すごくなんか子供の気持ちっていうのを リアルかどうかわかんないんだけれども、すごくこう繊細に書いている小説ですごくグッときたのを覚えて、いますね。はい。あと今年読んだ本の中で結構印象深かったものは、いやそんなところかな。あといろいろ読んではいるんだ、石田衣良さんのあのー、ね、少年シリーズ、少年、青年、壮年って3部全部読みましたけれども、で話もなんとなく覚えてはいるんだけれども、眠れぬ真珠とか夜の桃とか読みはしたんだけれども、あと短編のミルクとかはね、先月12月に読みましたけれども、やっぱこう頭の中にグッと残るっていうものってすごく少ないなっていうふうには思ってはいます。あ、別に印象に残んない小説でしたってことを言いたいんじゃなくて、いろいろ読んで最終的に自分の心の中に残るものってやっぱすごく少ないなっていうふうには思うし、それが残ったものっていうのが自分にとって何か影響があったものなのかなっていうふうに思います。まあだけど、まあ、本って数こなしてなんぼっていうかっていうふうな発想になったのは大学生になってからなんだけど、大学生になって、まあ大学、この話読書の話するたびにやってるけど、大学1年生の時の授業で夏休み入る前の最後の講義だった時に、いいですかって、夏休みすごく長いですけれども読書しましょうねって、まあ、読書で人間としての幅が広がりますからって、何の気なしにその先生が授業の最後に言ったその一言を僕はすごく重たく受け止めて、でその夏休みは英語会話研究会のディベートの大会の準備もあったんだけれども、もうそんなのほぼ関係なしに、もうブックオフで105円の当時105円の中古の新書とかをガサッと買って、もうとにかくもう月 3,40 冊ぐらい読むような読書ペースで、新書、漫画じゃなくてだよ、新書をちゃんと読んだっていうのはすごく僕にとっては財産になったかな、その読書経験っていう意味での財産にはなったかな。バイトとかで、まあたまに思うよ、バイトをそういう時にやればよかったなって後悔する時もあるけど、逆に読書経験をあそこで2ヶ月で詰めたっていうのは僕にとって結構プラスになってると信じてるので、まあ、そういう意味ではああいう空白の2ヶ月を読書で埋めれたっていうのは良かったなと思うので、はい、今年も読書は続けたい。日本語の小説も読むしけど、2021年挑戦したいのは洋書、洋書の読書、なんか専門書とかじゃなくていいの、全然小説とかで全然いいの。でもね、小説の語彙って案外大変なの。だからハリーポッターとかさ、きついと思う、読んだことないけど、まあ、とりあえず洋書の読書も継続して並行してやっていければと思います。そんな1年にしたいな、2021年、これが目標かな。うん、頑張ろう。